小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も NPO 法人トモ理事長の山口和彦さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
山口さんが理事長を務めている NPO 法人トモでは、一般的にガイドヘルプと呼ばれる同行援護事業を行っていて、視覚障害者の方が外出の際に目的地まで誘導を頼むことができるサービスを行っています。利用者は安心安全に出かけられることはもちろん、買い物や食事などその時に必要な情報とサポートを受けることができます。本来なら、ね、夏休みシーズンで各地にお出かけしたいところではありましたが、山口さん、昨今はもうコロナの影響で同行援護事業もサービスがしづらい状況があるようですね。
そうなんですよね。本来だったら今ちょうど夏休みでしょ、もう例年ですと夏になると会議がいろいろあったり、研修会があったり、あるいは地方に出かけたりとかいうことで、一番こう、同行援護のこの制度を使って皆さん外出するのを楽しみにしているのなんですけれども、
ね、
今こういう状態でコロナの影響で出られないというところがあって、なかなか大変なところですね。
今現状としては出かけるっていうこと自体が皆さん減っている状況ですか？
そうなんですよね。3月ぐらいからですね、不要不急の外出を控えてくださって、それでだんだんこう減って、春なんかコンサートとかいろいろイベントがあったんですけども、それもどんどんキャンセルになって、
そうですね、
4月5月と、国から緊急のあれが出ましたよね。
緊急事態宣言がね、出ましたね。
から、それからもうほとんど使えなくなって、同行援護を利用するのも普通の前年の同じ月に比べて7割減。
7割
8割という感じで減ってきちゃった。
減ってしまったんですね。ただサービスを全部止めているというわけではないんですよね。
やってます。っていうのは、生活があるわけですよね。視覚障害者の人、もちろん単身の方で、どうしても通院をしなきゃいけないとか、日常の買い物とか、そういうものが必要ですから、そういうところにやっぱりガイドを派遣してやっているという。でもそれをだから、必要最低限というか、そういう形になってしまうんですけどね。
ヘルパーの方もそうですし、その利用者の方、お互いにその感染対策なども気を配らなければいけない点は大変、ね、
そうなんですよね。とにかく、友としては、安心して外出ができるように、とにかくガイドさん、利用者さんの健康第一、健康安心で外出できるっていうのをモットーに、それで仕事をしてきましたけどね。
どうしても同行援護だと、何メートルも距離を取るとか、
そうです。
一切触れないということは難しいですもんね。
だから、ソーシャルディスタンスって言って、いろいろ、1.5 メーターから2メーターぐらい離れてって、はい、現実的に難しいんですよね。
そうですよね。
相手の肘とかですね、こう貸して、捕まるわけですけども、そう離れて歩くわけにいかない、
ね。そうですよね。
現実的にはね。
どうしてもそこは、はい。
うん、
そういう意味でも、できる範囲の感染対策はしっかりやった上でということに
なるんでしょうね。
そうですね。だからうちの利用者の中でも、うちは200名近くの利用者がいるんですけれども、その生活を見て、まず家族のいる人はなんとかこういう状況の中でも生活はなんとかやっていけるだろうというようなことを考えて、まずは単身者、それで高齢者、それから何か通院で透析してたりとか、そういうの人をチェックをしてですね、こういう人にはガイドを優先的にね、つけて、生活がきちんとできるよう、最低限の生活は保障できるようにっていうことで、お願いしてということでやってたんですけどね。まあ、ガイドさんも、なるべくその近くのところ、特に公共交通機関とかと、やっぱり感染のリスクもありますので、その辺も考えて、なるべく近場の人で、その利用者の日常の生活が維持できるように考えて、ガイドを派遣してきましたけどね。
最近だとスーパーでもなるべく一人で来てくださいっていうことになっていて、
ね、
その高齢の単身の方だとちょっと一人っていうのはなかなか難しいですよね。
そうなんですよね。このコロナの時期にどうしても買い物が一人できない、ガイドさんに頼みたいっていう時にはそれを頼むこともできるようにちょっとなったんですけどもね。
そうなんですね。
はい。
本来のルールにはないけれども、
本当は同行なんですけども、
今回コロナの影響で特別に。
そうですね。
助かりますね。
ただ買い物自体も買い物することが楽しみっていうこともあるんですよね。実際に見えなくてもいろいろ品を選んだりとか、そういうのが結構楽しい。まあ女性なんかでもね、いろいろ品を見たいっていうこともあるので、そういう楽しみがなくなったっていうのは大きいですよね。
そうです。今日はこれが安いですよとか。
そうですよね。
そういう会話をしながら買う楽しみっていうのは。
そうなんですよね。
その見えにくかったり見えない方たちにとって、こう今は気軽に触ったり、あと声をかけられたりっていうようなコミュニケーションがなかなかできなくなって、不自由なことってやはり多いですよね、きっと。
そうですね。まず私たちはやっぱり情報がないと判断できないですからね、視覚障害。だからその説明してもらわないといけないので、だからヘルパーさんとか店員の方にきちんと説明、商品の説明とかしてもらって、自分で買いたいものを決めるという感じですかね。同行援護もそうですけども、弱視の方、もう結構大変みたいなんですよね。弱視の人、なんとか前は、品物を手に取って、それで、必要なものを買っていたんだけれども、よくこう目を近づけてですね、顔を近づけてみて、それで取ったはいいけど、今度、あんまり気に入らないなと思ってても、返す場所がわからないから元に戻せなくて買っちゃったとかね。そういうこともあったり、それから、お金の支払いなんかもね、今なかなか難しいですよね。カードをどこに差し込んだらいいのかとかね。それからマスクもしてるからよく聞こえないとかね。なんかいろいろな、コロナの影響が大きいんじゃないかなと思いますけど。
そうですね。今、山口さんのお話にもありましたけれども、他にもその日々の生活のちょっと今不自由な点について、こんなお声もあるようなのでご紹介させていただきますね。
はい。
山口さんからもありましたが、スーパーでクレジットカードで支払いをする場合に、こう差し込み口に自分で挿入して操作をしなければならなくなったっていうお声も。
なかなか難しいですよね、実際はね。
以前はこうね、渡してやっていただけていたんですもんね。
はい、はい、そうですね。
はい。あと、こう直接手でこう触れて誘導してもらえないことに戸惑う。
そうですね。誘導してもらって、
あとは、スーパーや飲食店などの入り口にある消毒液が探せない。これは今もう、切実な問題ですね。
でもそういう時はやっぱり店員に聞いた方がいいですよね。まず店員に、消毒液なり、自分の買いたいものなりを、ちゃんと伝えれば、それで自分は表で待ってても、あるいはその店の隅の方にね、待って、あとでその品物を買ってきてもらうとか、 そしてやっぱりうまくこう店員のサービスというかそこまでやってもらえたらいいと思うんですよね。今人手が足んないからなかなかそこまでできないということもあるのかもしれませんけどね。
そうですよね。他にもこんなお声があって、密を避けるという意味でも、街中で声をかけてもらえる、そういうことのありがたさをいつも以上に感じるという声もあったんですけれども。
そうですね。
やはり、私たち周りも気づいて声をかけるっていうことの大切さを改めて、私たちも考えていかないといけないなと思いました。
そうですよね。私なんかも一人で、外歩きますけれども、昔に比べると声をかけられることが少なくなりましたよね。
そうですか。
なんかそういうのってすごく寂しい感じしますね。やっぱり人間関係やっぱり密にならない、その、みんなそれ遠慮してるんですよね、多分ね。だから、そういうところが、ちょっと、ソーシャルディスタンスということばっかり言われて、感染だってわかるんですけども、それだけでいいのかなと思いますよね、そういうことでね。
今、新しい生活様式とか、ニューノーマルみたいな言葉があって、今後生活が変わっていく分岐点にいるのかなという気もしますが、それでもなくしちゃいけないことっていうのは考えていかないといけないですね。
そうですよね。今まではコロナが来る前は、インクルーシブな教育とかね、インクルーシブな社会とか、インクルーシブって包括的なって言っても何がなんだかよくわからないところがあったんですけども、そのインクルーシブを反対語はエクスクルーシブで、やっぱり排他的な社会。だからコロナがなって、逆にエクスクルーシブな排他的な社会になってるんじゃない、そういうのが助長されると、本当にその3密、今現在感染を防ぐにはいいかもしれませんけれども、でも本当にそれでいいのかなという気がしますよね。
そうですね。なんか物理的な距離のことに比重がいってしまって、その心の、ね、距離の部分は、
そうなんですよね。
ちょっと今置き去りになっている部分もありますね。
そうなんですよね。昔は視覚障害者になってまず握手したもんなんです。今握手もできないで。
そうですね。
やっぱり寄り添うっていうのは福祉の基本だと思うんですよね。相手に寄り添わないと、なかなか、相手の気持ちがわからない。こういう、あんまり遠ざかない、距離を置いてですね、話をしても、なかなか親しくなれないっていうところがあるので、やっぱり相手の立場に立って考えるのは、福祉の特に、立場ですと、相手の立場で寄り添っていろいろなものを考える。相手の立場を考えないと、相手の生活、いい生活だって考えられないですよね。そこをやっぱり基本に忘れないでやっていかないといけないんじゃないかなというのが、このコロナから教わったことだと思うんですけどね。
今日のゲストは NPO 法人友理事長の山口和彦さんでした。山口さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。